聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は日本哲学入門、藤田正勝著。担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。西洋哲学と出会って150年、日本の哲学者たちは何を考え、何を目指してきたのか。日本哲学のオリジナリティに迫る第一人者による入門書の決定版。はじめに、もう半世紀近く前のことになるが、1978年の夏、私は大学院時代に取り組んでいたヘーゲル哲学の研究を一層深めたいと思い、また最新の研究に触れたいと考えてドイツに留学した。暑い夏であった。シュトゥットガルトの空港に降り立った後、重い荷物を引きずりながら語学研修のためにシュベービッシュハルという南ドイツの小さな町に移動したことや、そこでベナンやマケドニア、メキシコ、タイ、韓国などの人と、肌の色や性別、国籍などを意識せずに、映画や文学、当時の社会問題や環境問題をめぐって議論したことを今でも思い出す。これは私にとって初めての海外体験であったが、さまざまなバックグラウンドを持った人たちと率直に意見を交わすことができたのは喜びであったし、今でも大きな財産になっている。語学研修を終えた後、ルール地方にあるボーフム大学に赴き、オット・ペゲラー先生が所長をしておられたヘーゲル・アルヒーフで3年半にわたって、主に初期のヘーゲルの思想に関する研究を行った。特に印象に残っているのは、ペゲラー先生がヘーゲルやハイデガーの哲学について講義される中で、時折、西田喜多郎や田辺一の哲学に言及されたことである。私の中に、ヨーロッパの哲学はヨーロッパの哲学、日本の哲学は日本の哲学という固定した観念があったからだが、それが新鮮だった。同じ土俵でドイツの哲学について語り、日本の哲学について語ってよいのだと気づいたのである。これが私の日本の哲学に関する研究の出発点になった。帰国してから、西谷啓二、上田静輝、両先生を中心にして、西田哲学の読書会が開かれていることを知り、参加させていただいた。本格的に西田の哲学と取り組んだのはそれからである。すぐにわかるようになったわけではないが、お二人の先生から教えを受けながら理解を深めていった。現在でもヘーゲルやシェリングに関する研究を続けているが、この時期に私の研究のテーマは日本の哲学へと大きく変わっていった。ちょうどその頃、1995年に京都大学文学部に日本哲学史の講座が開設され、思わぬことであったが、私がその担当者となった。それ以来20年近くにわたって日本哲学史の講義を担当した。新しい講義を準備するのは大変ではあったが、日本の哲学が持つ面白さを感じ、心躍るような思いで講義を進めた。なぜ私が日本の哲学に魅力を感じたのか。一言で言えば、明治の初め以来、 多くの人が哲学という学問を理解するために格闘し、それを踏まえて独自の思想を紡ぎ出そうと必死になって努力し続けた姿に共鳴したということになるだろうか。もう少し詳しく言うと、次のようなことになるかもしれない。日本では明治維新後、政治のあり方だけでなく、学問に関しても西洋に倣い、大きな変革が加えられた。哲学も物理学や法学などと同じく、その時に紹介された新しい学問である。それを理解し、受容するために人々は苦労を重ねた。そしてやがて西洋の哲学を学ぶだけでなく、自ら思索すること、自らの足で歩くことを始めた。そのことを示す記念碑とも言うべきものが、西田喜多郎が1911、明治44年に発表した禅の研究である。それは、明治以後初めて日本人の手によって書かれた哲学書として高く評価された。その西田のもとに多くの人が集まった。西田は自分自身にも、そして弟子たちにも、既存の哲学の後を追うだけでなく、自ら思索することを求めた。一方で古典に学び、読むことの重要性を強調するとともに、同時にそこから生きて出ることを求めた。そのような姿勢を受け止めて、例えば西田の後継者となった田辺はじめの種の論理や、西田の下で学んだ三木清の構想力の論理など、多くの独創的な思想が生まれていった。哲学という新しい学問を受け入れ、理解するために苦闘した人々の姿や、既存のもので満足することなく、新しいものを生み出そうと努力し続けた人々の生き生きとした思索に、私は強く引きつけられたのである。その歩みをめぐって私は研究を重ねてきた。そしてこれまでその成果を、日本哲学史、昭和堂などいくつかの書物にまとめてきた。それらを踏まえて今回、日本の哲学の面白さをできるだけ多くの方に、今まで哲学に触れたことがないという方、西洋の哲学については学んだが、日本の哲学についてはほとんど知らないという方、また日本の哲学をすでに学んだことがある方にも、触れていただきたいという思いから本書の執筆を思い立った。本書では日本の哲学の歩みを明治の初めから現代まで時間軸に沿って見ていくのではなく、丸1、経験、丸2、言葉、丸3、自己と他者、丸4、体、丸5、社会、国家、歴史、丸6、自然、丸7、美、丸8、生と死という8つのテーマを設定し、それぞれの問題をめぐって日本の哲学者たちがどのような施策を重ねてきたのか、そこにどのような特徴があるのかを見ていくことにしたい。このように焦点を絞り、それぞれのテーマの下で日本の哲学の歩みを見ていった方が、日本の哲学の魅力、面白さを読者の皆さんによりうまくお伝えできるのではないかと考えたからである。そのような観点から、日本の哲学の歴史にアプローチした書はこれまでになく、日本の哲学の歴史の新たな像を描き出すことができるのではないかと考えている。そして、終わりに、では、日本の哲学が何を目指してきたのか、どのような点にオリジナリティがあるのかを総括することにしたい。そもそも日本の哲学を学ぶ意義は一体どこにあるのだろうか。それを知ることで何を得ることができるのであろうか。 そのような疑問を抱く人もいるかもしれない。簡単に答えることのできない難しい問題である。その点について考えるために、かつて私が日本哲学史の講義をしていた時に、一人の学生から受けた質問を手がかりにしたい。その学生は、哲学は普遍的な真理を目指すものであり、それに日本のという形容詞を付するのは適切なのだろうかという質問をした。もっともな質問であると思う。第一項でも論じたいと考えているが、確かに哲学はその成立以来、普遍的な原理の探求を目指してきた。しかし普遍的な原理の探求であることは、直ちに使用される言語の制約から自由であるということを意味しない。私たちの施策は、私たちの文化、伝承の枠の中でなされるのであり、一つ一つの言葉のずれ、その集積としてのものの見方や、文化そのものの際が、真なる知を問う問い方、答えの求め方に影響を及ぼさないとは、到底考えられない。ギリシアの哲学と、それを受け継ぐヨーロッパの哲学こそが、唯一の哲学であるという考え方もあるが、私はギリシアの哲学も、フランスの哲学も、ドイツの哲学も、それぞれの言語を用いて、それぞれの文化、伝承の枠の中でなされる営みであり、その制約から自由ではないと考えている。どのような問題について論じるのであれ、それぞれの長い歴史の中で形作られてきた自然や神、人間や歴史をめぐる理解を踏まえて、答えが探求されていくのであり、そうした前提から全く離れた、いわば無菌の時空間の中で施策がなされるわけではない。私たちの知は、私たちが物を見る視点の影響を常に受ける。言い換えれば、私たちが物を見るとき、常にその視点からは見えないもの、あるいはその視点設定のゆえに覆い隠されるものが生まれる。そのとき重要なのは、異なった見方を否定したり、排除したりすることではなく、それと対話することである。日本の哲学は、その対話に大きな寄与をすることができる。伝統を背負いながら、自ら主体的に思索するからこそ、他の文化、伝統の中で成立した哲学と対話することができるし、哲学のより豊かな発展の可能性を見出していくことができる。そのことを視野に入れながら、これまで日本哲学史の講義を行ってきたし、本書でもそれを意識しながら話を進めていきたい。それでは、日本の哲学はこの対話においてどのような寄与を成し得るであろうか。独自性はどういう点にあるだろうか。それはこの本の中で少しずつお話ししていくが、あらかじめ簡単に各項の内容について記しておきたい。第一項では、具体的なテーマについて論じるに先立って、まず哲学という学問が日本においてどのように受け入れられ、定着していったのかを振り返る。最初、重要な役割を果たしたのは、東京大学で教鞭を取った外国人教師のフェノロサやケーベルなどであった。その後、哲学という学問が定着し、日本人の手によって独自の研究成果が生み出されるようになった時に活躍したのが、西田幾多郎や田辺はじめらであった。このような歴史を概観した後、先ほど触れた問題であるが、普遍的な真理の探求という哲学の課題と、それを特に日本のという視点から考察することとの間の問題について考えたい。さらに日本では、哲学から区別して思想という言葉が用いられる。なぜ両者が区別されるようになったのか、 その事情と妥当性についても考察を加えたい。明治時代の初め、全く知られていなかった哲学という学問に接したとき、それを理解するのは容易なことではなかったと想像される。第二項では、そこに焦点を合わせ、この時代に哲学がどのような関心から読まれ、どのように受容されていったのかをたどってみたい。それは取りも直さず、当時の人々、具体的には西天音、福沢諭吉、中江町民を取り上げる。が、従来の世界観のどこに問題を見出したのか、新たに接した学問、特に哲学の中に何を見出したのか、さらにそれをどのような形で新しい社会の中に生かそうとしたのかを見ることになる。第三項からは視点を変え、具体的なテーマを取り上げて、日本の哲学者たちがどのような思想を展開したのかを見ていくことにする。まず取り上げるのは経験である。西田喜多郎が1911年に出版した禅の研究は、先に述べたように、日本において哲学がようやく自らの足で歩くことを始めたことを記す記念碑とも言うべき書であった。西田がまず問題にしたのは、実在、つまり真の存在、真の意味であると言えるものは何かということであった。西田が実在を問題にしたのは、それが西洋の哲学の中心問題でありながら、この問いに対して十分な答えが出されていないと考えたからである。この問いに対して西田が示した答えが、純粋経験であった。それは西洋哲学との対決の中から西田が見出していったものであり、それ以後の彼の思想の基盤となった。以上を踏まえて、戦後、経験という問題がどのように問われていたのかを、広松渉や木村敏の「物とこと」をめぐる施策を手がかりに見ていくことにする。第4項では、経験との関わりにおいて、言葉の問題について考える。西田は、純粋経験とは、ある事柄について私たちが、これは何々である、というように言葉で表現する以前であるという。しかし、言葉は私たちの物事を見る働きに初めから関与している。私たちは言葉なしに物事を認識することができない。しかしそうであるとしても、言葉、あるいは言葉で言い表したものが、そのまま経験であるとは言えない。そこに言葉をめぐる困難な、しかし決定的に重要な問題がある。このアポリア、難題をめぐって考察した後、戦後、上田静輝や坂部恵、井筒俊彦、丸山慶三郎らによって、言葉の問題がどのように議論されたのか、その後をたどってみたい。第5項では、自己と他者について考える。私たちは本当に自己について知っているのであろうか。むしろ、自己自身を見つめるのを避けて生きているのではないだろうか。あるいは、相手の表情の背後にある他者そのものを私たちは知っているだろうか。私たちはそもそも他者そのものに迫りうるのであろうか。他者と言ったとき、それはすでに彼方に逃れ去ってしまっているのではないだろうか。そうした問題を井筒俊彦や西谷啓二、森有正、坂部恵、西田喜多郎らの施策を手がかりに考察したい。哲学では、存在や人間は往々にして、意識、知、理性、論理、同一性の側から捉えられることが多いが、むしろそこから溢れ出るもの、それらによって覆い隠されるもの、具体的に言えば、感情や欲望、 体、無意識、環境、再生といったものが大きな役割を果たしているのではないだろうか。そうした関心から、第6項では三木清の哲学的人間学や構想力の論理におけるパトス、体、構想力をめぐる議論を取り上げる。さらに、戦後に目を転じ、市川博士の身体論や中村雄二郎の共通感覚論、湯浅康雄の東洋的身体論の現代的意義について考えてみたい。日本の哲学の歴史の中で、京都学派が果たした役割は大きい。その思想上の一つの特色として、彼らの多くが無について語ったことが挙げられるが、そこでは現実の社会や国家、歴史についても盛んに論じられた。その議論をリードしたのは、三木清や戸坂淳ら、西田や田辺から教えを受けた若い研究者たちであった。彼らは観念的な思索に傾きがちであった西田や田辺の哲学を批判した。その批判を受けて、西田や田辺もまた、現実の社会の中にあるさまざまな問題について論じた。第7項では、特に田辺はじめの種の論理の特徴、意義、問題点について考察を加えるとともに、西谷啓治や高山巌、下村虎太郎らが参加した世界史的立場と日本と近代の彫刻をめぐる座談会が当時果たした役割、およびそれが今も私たちに問いかける問題について考えてみたい。第8項では、自然を取り上げる。自然は古代から現代に至るまで私たちの身近にあったし、あり続けている。古代の人々はそれを観察し分析するのではなく、共感し、畏怖すべきものとして自然と一体になって生きた。そうした自然の捉え方は、例えば人間がこしらえ上げた法制ではなく、自然の性こそが理想の社会であるという江戸時代の思想家安藤昭益の主張の中にも受け継がれている。またいわゆる自然、客観的な存在としての自然ではなく、思考的存在である人間との関係の中で出会われる風土こそ、私たちの性の具体的地盤であるという、日本の倫理学研究の礎を築いた和辻哲郎の風土理解の中にも流れている。和辻から刺激を受け、独自の風土論を作り上げたオギュスタン・ベルクの思想にも言及することにしたい。第9項では、美を問題にする。明治の初めに西洋の美学が紹介されて以降、日本でも美をめぐって、あるいは芸術をめぐって、さまざまな施策がなされた。フェノロサや岡倉天心、西田喜太郎などが主張したように、人を高尚に導く点に美や芸術の意義があるというのも一つの考え方であるが、果たしてそれだけが美や芸術が果たすべき役割なのか。むしろ既成の秩序が支配する世界ではなく、別の次元を切り開いていく点にこそ、そのレゾンデトル、存在意義があるのではないかというのも、当然問われてよい問題であろう。フェノロサや岡倉は、芸術家とは世の尖閣であるべきであり、その点において職人や工人から本質的に区別されると考えた。それに対し柳宗悦は、無名の職工人が作る工芸や民芸の中に、芸術家が作る芸術作品にはない独自の美。柳はそれを無事の美とも尋常の美とも表現した。があるのではないかということを主張した。この柳の美についての理解も見てみたい。最後に第10項では、生と死について考える 生と死は私たちが生きていく上で最も根本的な、そして切実な問題だが、私たちがその問題を正面から論じることは少ない。死は悲しみや嘆きと結びつけて、文学や宗教の中で様々な形で問題にされてきたが、哲学の中ではほとんど論じられてこなかった。そのような状況の中で、田辺はじめは例外的に死をめぐって深い思索を展開した。普通に考えれば、死によって相手との関わりは終わる。しかし田辺は、死は決して関係の終結ではなく、そこに新たな関わりが生まれうることを、言い換えれば、関わりの新たな地平が開かれうることを主張し、その関係を実存共同という言葉で言い表した。田辺はじめの弟子であった竹内義則もまた、生と死という論文の中で、光とそれに対抗する闇という比喩を使いながら、死の問題を巧みに論じた。この論文も取り上げる。以上で本書の内容に触れたが、そのような考察から私たちは何を学ぶことができるであろうか。言い換えれば、日本の哲学について知り、学ぶ意義はどこにあるであろうか。哲学とは、私たちのものの見方や考え方に対する反省であるということができる。私たちがどのように物事を捉え、どのように感じ、どのように考え、どのように行為しようとしてきたのか、あるいはしようとしているのかを知る営みである。日本の哲学者たちの思索は、この営みの軌跡である。それは、今を生きる私たちにとって無縁のことではなく、深い関わりを持っている。日本の哲学者たちの営みから、私たちは、私たちがどのように生きてきたのかを知る手がかりを得ることができるであろうし、それはまた、私たちがどのように考え、どのように行為すればよいかを考えるための、さまざまな示唆を与えてくれる。読者の皆さんも本書を手がかりにして、自分自身のものの見方や考え方について、改めて振り返っていただきたいと思っている。そしてそこから、別の考え方。それは具体的な対話を通して知る考え方の場合も、書物を通して知る考え方の場合もあるであろうが、と対話し、自らのものの見方や考え方をより豊かなものにしていっていただきたい。哲学とは結局、この営みに他ならないと私は考えている。本書を通して、過去の日本の哲学者の思想的な営みに触れるだけでなく、読者の皆さんがそこから自ら哲学する手がかりを得ていただければ、筆者としてこれ以上の幸せはない。今回は講談社現代新書から、藤田正勝著、日本哲学入門をお届けしました。番組ではリスナーの方からの投票を受け付けております。 Spotify で聞かれている方はぜひ投票やアンケート機能を使って番組に声をお寄せください。最後にaudiobook.jp からのお知らせです。オーディオブックは家事をしながら、車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。audiobook.jp なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると、最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。